皆さんお元気ですか？朝晩肌寒くなってきました。そろそろ秋物を揃えないとなーなんて時間があればデパートを覗いてしまう私なんですが、さてさて、この番組で私たちに最強運をアドバイスしてくださっているビジネスプロデューサーの大内さんはどうなんでしょうか。ということで今週も大内さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大内さん、
はい、
はい、いつもお会いするときね、皆様には見えてないんですけれども、スーツ姿が多いんですね。お洋服は普段は着られるんですよね。
着ますよ
そういったお洋服とかいうのはご自分で買われるんですか？
自分で買いますね。
あ、お店に行って、はいはい、なんかちょっとイメージがわからないんですけど何かあるんでこだわりのブランドとか？
ないですね。
おうちブランドかなんかあるとか？
ないですね。
じゃあおうち風コーディネートみたいな、これを着ると最強運が上がるみたいな。
ブランドとかってあまり気にしてないですね。自分に似合うかどうか、体型に合ってるかどうかですね。よく店員の人に聞きながら買うっていうのはありますけどね。
ありますね、はい、でもそれ女性は苦手なんですよ。なんか聞いちゃうと、だいたい3点セットになっちゃうんですよね。このブラウスって聞いたら、このブラウスに合うものはこちらのパンツと、このジャケットなんか羽織るとこの3点セットで完璧ですよってこう来るんですよ、はい。ま、向こうは気持ちよくコーディネートしてくださってるんですけどそんなことないですか？
そもそも、大概スーツじゃないですか、はい、平日はスーツ、して休日は、ね、まあ、ほぼジーンズとか。
あ、ジーンズ、
とかなんで、はい、それほどコーディネートって言ってもないんですよね。
でもジーンズ履かれるんですね。
履きますよ、休みの日は。
イメージじゃないので、なんかどっちかというとこう血のパン、石田純一さんみたいな感じかなって、こうちょっと石田純一巻きっていうか、
そういうじゃないですね、
まあ、気になる方はぜひFacebook 覗いていただければ、大内さんの日常のね、私ゴルフの姿しか見たことないんですけれどもさあ、ということで私洋服今一生懸命選んでるんですが、突然時間空いた時とか LINE して母とか誘ったりするんですけど、返事がないんですよ。なかなか返事がないので、もうあれって困りますよね。
そうですね、
既読にもなってないから、どうしようとか思ってジャキモキしちゃうんですけど、おじさんは、
はい、
返事とかすぐされますよね？
基本的にしますね、はい。
ビジネスなんかだと私すぐいただけるんですごく安心なんですけれども、そういうレスポンス悪いなとか、
はい、
いいなっていうのも、はい、なんか最強運にもつながる。
これはつながりますよ、
うんうん。ということで今日のテーマは、
はい、これ人のレスポンスとはスピードではなく気遣いである。
はい、レスポンス、まあ、応答ですよね。
そうなんです。
これが遅いか早いかではなくて、はい、気遣いなんですね。
そうなんですね、
うん。
して私本当にもう今までもう28年ビジネスしてきましたけども、
はい、
やっぱり仕事ができる人とできない人の決定的な差はやっぱりレスポンスなんですよ。
レスポンス、
はい。してこのレスポンスとは、こちらがアクションを起こしてから相手から返ってくるアクションのことなんですね、
うんうん。
例えば、はい、こういうことです。お客さんから問題発生しましたと連絡受けるじゃないですか、
はい、
これをみんな問題を解決するまでの時間だと思うじゃないですか、
は
い、
そうですね、うん、もうお仕事においては解決するまでかかるのかなって、
うん、でも本来は問題の解決方法をお客様に伝えるまでの時間なんですよ。
解決、あ、伝えて、その結果じゃなくて伝えるまで、
はい、まず伝えるということですね。つまりレスポンスとは仕事の速さではなく相手の不安を少しでも早く解消してあげようと思う気遣いなんですね。
なるほど、うん、私がね、ほら LINE 返事が来なくって、どうしよう、帰っちゃった方がいいのかとか、はい、もうちょっと買い物しておいた方がいいの、待った方がいいのか、一人で不安もきもきしますよね、
はい、そうですよね。
相手のこと思ったら、
基本的にその、問題が発生して解決するまでって時間かかるじゃないですか、
はい、
その間すごい不安ですよね。
不安です。
待ってる方は、
はい、
ものすごい不安なんですよ、
はい、
じゃなくてこういう問題して原因が分かりました、はい、これを伝えてもらえるだけでも安心しますよね。原因を伝えてもらえるだけでも、
そうですね、うん、
でさらに これからこういう対策を打っていきますと、
はい、
それでももう2回じゃないですか、連絡してるのは。
はい、
これで相当お客さんは安心になるんですよ、う
ん、なんかだんだんこれも安心がマックスにいっちゃいそうですからね。そうですよね。
して最後に完成しましたと、はい、終わりましたって言われてホッとするじゃないですか。これがいきなりね、やっと終わりましたって言われるのと、はい、3回に分けて連絡して言われるんだ、全然違いますよ。
なるほど、うん、相手に対してどんな気持ちかなと思ったら、はい、早く解決させてから言わないとって焦っちゃいがちなんですけど、それでも解決 あの前に段階を踏んで、
そうですね、
安心感をプレゼントするんですね。
そうなんです。
それがお仕事におけるレスポンスの大切さ、はい、
そうなんですね。
ちょっとそれは私もちょっとレスポンス、どうしようどうしようって悩んでしまうと、答えが決まってないので、お返事しにくくなっちゃう方なんです。
そうですよね、
はい、
そうすると、あ、この人はやる気がないんじゃないかなってまず思いますよね。でまず決まらなくても、例えば内容を確認しました、
はい、
ちょっと考えてみますっていうのだけでも違いますよね。
なるほど、
ええー。
分かりましたの1行でもいいんですか。
はい、1行でもいいんです。これが解決するまでずっと、例えばスケジュール、相手と調整するまでの間、ずっと分からないと、相手側は、はい、佐藤さんに仕事をお願いしたのにやる気がないんじゃないかなと思いますよ。
不安ですね、お互いに不安ですね。
そうなんですよ。それだったら、ありがとうございます、ちょっとスケジュール調整してみますので、もう少しお時間くださいと、遅くても明日までには連絡しますって、この一言あったら全然違いますよね。
なるほど。その明日が断ることになっても
いいんですよ。
いいんですね、うん、決めてからでは
ない
んです ね。
そうなんですよ、うん、
それはちょっと私的には心の中で肝に銘じるキーワードですね。わかりました。レスポンスを、相手のことを気遣って早くしたいと思います。
はい、お願いします。
ちょっと今喋ってる場合じゃなくて、じゃあ返さないもの、ね、いっぱいありますね。返さなくちゃいけないものたくさんありますね。どうしても相手の気持ちを考えると解決してからってなっちゃったんで、はい、収録が終わったら皆様にお返事したいと思います。さあ、ということで最強を引き寄せる方法のアドバイス1点目、人のレスポンスとはスピードではなく気遣いである、ご紹介させていただきましたが、今日はなんともう一つアドバイスいただけますね。はい、なんか大内さんは昔々のその昔、
はい、
押しこぼれだったそうですね。
そうなんですよ。もう常に落ちこぼれ、
常に落ちこぼれ、
小学校、中学校、高校、大学、社会人、すべて落ちこぼれ。
はい、さあ、ということで、その落ちこぼれだった大内さんが、
はい
はい、ある言葉で頑張れた、
はい、
というちょっと感動秘話なんでしょうか。はいはい、
これは、
はい、
仕事だったら逆転できる、
はい、仕事だったら逆転できる、
はい、
仕事できますからね。
常に落ちこぼれだった私はいつもこの言葉を秘めて頑張ってきたんですね。
どんな言葉、はい、今おっしゃった。
そうなんですよ、
仕事だったら逆転できる、
はい。
でも小学校中学校は思ってないですよね。はい、大人になられてからですね。
いや、小学校から思ってましたよ。仕事だったら、勉強では逆転できないけど仕事だったら逆転できるなと。
ああ、小学校の頃からいつか仕事で見返してやるぞみたいな、
いくら勉強しても、例えばね、もう真ん中ぐらいなんですよ僕。いくら勉強してもって、まあ勉強してなかったですけど。でも仕事だったら、ね、勉強は負けても仕事は負けないっていう気はありましたね。
そんななんか予感が、なんかのび太くんに教えてあげたいですね。はい、ということで
本当に、まあ、小学校、中学校、高校、大学、
はい、
もういつも勉強は平均より下なんですよ。
かなりレベル高い学校
で、ね、いやそうでもない
学校なんですけど、 そうでもないんですか？
それでももう平均よりだいたい下。大学を卒業して就職した会社も地方の中小企業、初任給13万8千円ですよ。
おう、まあどうなんですか、この大内さんの時のバブルでしたっけ。
バブル世代、
バブル時代は、 どうなん
だ。安いですよ全然。だって結構今普通に物価なんか今の方が安いですからね。物価は、間違いなく、この時代のが物価は高かった。それで13万8000円です。
そうなん。じゃあ平均はどのぐらいだったんですか。
16万ぐらいかな。
あ、結構高いですね。3万違うだけで、
16万ぐらいだ
と思います。のみ、ね、5回ぐらい
行きますからね。いいとこだったらもう18万ぐらい出してた会社もあるんじゃないですか、大卒で。
なるほど。じゃあちょっと13万っていうのはおじさん的には
安いですよ。
安いですね、
うん。して2年目の昇給が3000円です。
はえ、そんなもんなんですか。普通って3000円だけなんですか。
そんなもんだよ。上がるだけいい方ですよ。
あ、
うん、下手したら下がる場合もありますからね。
今じゃなくてそ、バブルの時も、
14万1000円
14万1000円、
して3000円昇給して、俺これ給料20万になるのに何歳になるんだろうって一瞬考えましたもんね。この時
計算したらちょっと相当先ですよ、
俺これこのままじゃと結婚できないんじゃないかなってずっと思ってましたよ。
大市さんの人生計画、何度もね皆様にご紹介してますけど、うまくいかないですね。
そうすると大体13万8000円だと手取りで10万そこそこなの。大学卒業してだよ。
大学ですよね、
卒業して10万そこそこ。
あれ、大学卒業した時って大体20万ぐらいってイメージがあるんですけど、
それ今でしょ。昔はそれ今、
はい、
昔は15、6万じゃない。
15、6万、
でもまあ、いいとこだよ、18万ぐらいで。
それでも手取り10万以上ありますね。
それでもあります。僕もう10万そこそこです。
少ないんですね、
本当にこのままでいいのかと毎日自問自答してました。
まあでもやりくりうまいから生活は大丈夫だったですか。
それは大丈夫ですね。でも仕事を一生懸命やれば必ず逆転できると思ってたんですよ。ともう希望を持つ以外ないですよね。必ずや逆転できると。もうね、必ずもう基本給20万になる日も近いと思いながらやってました。
はい、
いつになるか分からなかったですけどね、その当時は、
でもそれは思うだけじゃなくて、行動もされたんですよね。
その結果、まあ、就職した会社でも、まあ、出世して、さらには独立して、理想の会社を気づくことができたんですね。
そのキーワードを持って頑張る、普通は持ってね、いつか逆転できるよってこう夢を見るだけじゃなくて、それ信念を持ってそれで頑張られたからできたんです
よね。そうなんですよ。だから皆さんに思ってほしいことは、いい高校を出てない、いい大学を出てない、大企業に就職していない、給料が安い、人脈がない、友達がない、でも仕事だったら今からだってこれからだって逆転できるんですよ。
なるほど、
何にもなくたって仕事だったら逆転できる。
今からスタートできるんですね。
そうなんです。
今こう聞いている皆さん、明日からできるってこと
で、できます。だから人生を野球に例えて考えてみれば分かるんですよ、20歳前半っていうのはまだ2回の表ぐらいの話なんですよね。
お、まだまだ逆転の可能性ありますよ。逆転全然できるじ
ゃないですか。2回の表ですもん。して私今年で50歳ですけど、まだ5回の表なんですよ。
まだ5回を、あと
ね、まだあと4回ある
ありますよ。
これから面白いんだよ。
そうですよ、
野球の試合って
どんな展開が待っているのか、
そうでしょ、
ええ、
ただ諦めると5回コールドになっちゃう、7回コールドとか。
私も今それ言おうと思いました、
ねえ、
やっぱり、諦めないで、じゃあしがみつく、パッと振り続けるしかないんですね。
そうなんですよ。
球を投げ続けるしか、でもこれからが面白い。あと4回がもし延長になるかもしれませんよ。
ね、
はい、どうします12回とか、
いや12回はないんじゃないの。
ないですか。
まあ10回ぐらいじゃないの。
わかんないです、それはわかんないです。あのね、あの他の方よりもちょっとお若く、細胞が年を取られてる大内さん
なので、12回はないでしょ。10回ぐらいまでしょうね、延長ね。
そう考えると、まだ逆転して、
そうなんですよ。
でもまたでもそこでもしかしたらまた追い風を受けて、
ね、
また逆転して
て、そうなんですよ、
メイクドラマが、
はい、あるんですよ。だから本当に、ね、大学卒業して企業に就職したってまだ2回の表なんだよ。
俺どうせ大学行けてないしとか、いいとこ就職できなかったしとか、
ね、はい、して仕事では人脈は絶対必要不可欠だって言うじゃないですか、必要なんかないんですよ人脈はついてきますから、仕事ができるようになると自然とできます。
自然とできますね、確かに自然とついてくるようになるのを、はいはい、やっぱりそれも夢見て、頑張るしかないですね。
そうですね、
仕事だったら逆転できる。
そう、で野球も人生も逆転の試合のが感動するでしょ、
はい、うん、あの後で振り返った時に、ね、ドラマだったなと思いながらも、こんなに幸せなのはあそこで、ね、あそこでギリギリまでツーアウト満塁だったからだよとか ね
ノーアウト満塁とかで ね、ね、3者連続三振ぐらい取った方がかっこいいじゃないですか。
そうですね、はい、落としちゃったけど、ボール落としちゃったけど、なんとかボール返したしみたいな、
だいたいやっぱり7回ぐらいで追いつく、追いついてね、8回9回で逆転するのが理想ですよね試合展開として。
みんながそれやったら本当に人生また長生きになりますよ、楽しそうですね、野球に例えるっていうのもいいもんですね、ぜひ皆さん明日からあのバットを振ってボール投げてもう一度逆転、
そうですね、
狙っていただきたいと思います、
必ず諦めなければできますから。
そっか、諦めなければ、大内さんみたいになれるかもしれません、
はい、
はい、さあということで今日もためになるアドバイスにていただいておりますけれども、はい、何でも今回からちょっと最後のコーナーを趣向を変えられますね。
そうですね、
はい、今まであのリスナーの皆さんからの悩み相談を受け付けていたんですが、あのお悩み相談はあの大石プロジェクト、
そうですね、
お教室の方で、はい、じゃあのそちらの方で直接相談していただくということで、はい、今回から始まりますのがなんと社会問題をぶった切るコーナーです。さあということで、あの大内さんが社会に対して、まあ、今のこの世の中に対して、なんかいろんな考え方を持っていて、私なんかリスナーの皆さんがいないところでいろいろ相談したり、はい、社会について、はい、あの意見、いただいたりとか、楽しい時間過ごしているんですけど、皆さんにもぜひ聞いていただきたいななんて思いまして、
ね、この社会問題は、はい、子供の頃から議論してましたから。
え、一人え、
いや家族で、大内家そういうの好きなんです
大内家は
そうなんですよ、政治の問題とか、はい、今の社会問題について議論するんですよ、はい、親とか兄弟とかで、
あのなんか夜中とかあの
朝生
やってますよね、
あれをやってるのリアル
お家で、じゃあどなたが司会なんで、お父さん、
そうですね、
で皆さんで行
くそうなんですよ。
わお、
常に問題意識持って生きてましたから。
面白いですね。
面白い家族でしょ。
それは撮ってないんですか、ビデオとか。なんかあの
それ撮ってない。
見たいです ね。あ、じゃあもうかなり昔からそういう問題についていろいろ乗ってきたので、大内、はいはい、さんなりの考え方が、
そうですね、はい、
聞いてみましょう、はい、まずはじめにモンスターペアレント問題についてということで、モンスター、まあ、ペアレンツ、はい、またはあのモンペアとかモンペって今そうです、ね、言われてますが、はい、あれ大内さん、この問題でも実際にご両親でいらっしゃるので、はいはい、関わりがあるわけですよね。
ありますね。
周りにいらっしゃいますか。
いますよ、たくさん。
たくさん、
はい、
私はちょっとまだね、あの親じゃないので、じゃあちょっと例を含めて、
ねえ、じゃあやっぱりね、このモンスターペアレント問題ってもう問題化されてからもう数十年って経ってるのに、何ら対策って打たれてないでしょ、
はい、
具体的な、
あ、
ね、
はい、まあ、モンスターペアレントに対する対策委員会なんてあったらでも余計来ますもん ね、
クレームがね、ないでしょ、
はい、確かに納得のいかない、そういったストーリーがあるわけですよね、はい、そこには、はいはい、
これはもう社会現象として、今の親たちってもう学校に文句を言いに行くっていう、もうスタイルになってしまったんですよ、はい、クレームを言わないと損するっていう、
損する、
うん、なんかそういう感じじゃないですか。
え、あのそれ給食費を払わない、給食を、払ったら損するみたいな、
そういうイメージ。誰も学校の先生に文句を言いに行ったらお家の恥だと思ってる人は一人もいないと思うよ、うん、
あ の第三者的に見ると、うん、恥ずかしい親とか思いますけど、うん、
はっきり言って恥だよね。
私たちから見たってあの、うん、親じゃない私たちから見ると、
うんうんうん、はい、お家の恥ですよね、
はい、あの、うん、テレビドラマでもやったじゃないですか、ね、モンスターペアレント、うんうん、あれ見てて、はい、もうイライラしてますからね、
うんうん、ただ、ええ、そう言ったところでこれ解決しないの、
まあ、自覚がないんですよね、うんうん、きっと、
うん、お家の恥って言ったってそんな無理ですよ、わからないんだから、うん、本人たちは、うん、ね、してやっぱりそれを学校の先生が対応するっていうのはこれ今不可能。
なぜですか。
やっぱりレベル高いもん、学校の先生より。
モンスターペアレントの方が
そう知識レベルから何から、
あ、まあ、年齢が上ですから、
うんうん、高いから、
はい、
うん、かないこないですよ。うん、
あのちょっとね、うん、昔の話になると、まあ、武田鉄矢先生が
そうなんですよね、
ドラマで、そうそう、すごい素晴らしい先生やってらっしゃって、うんうんうん、でご両親、まあ、中にもモンスターペアレントみたいな方がいたかもしれませんが、大体が先生に感謝をする、
そうなんですよ、
ありがとうっていう親が多かったイメージがあるんですよ、うんうん、
はいはい、ね、まあ、今ももちろんいると思いますよ。
あ、おじさんはそうですよね、うんうんうん、感謝されるんです
よね。ただ本当に一部の人だと思うんですよ、モンスターペアレントって言われる人っていうのは、みんながみんなそうではないと思いますけど、一部の人なんですけど、その一部の人で大変になってしまうんですよ、学校の先生は。だからやっぱり学校の先生を守るっていう施策も作らないといけないんですよ、社会で。
社会で先生を守る施策を作る、うんうん、モンスターペアレント対策を作る、
そうしないとダメですから、まあ、僕が一番いいと思ったのはやっぱりそれ行政とか、ね、もしくはまあ NPO 法人とか何でもいいですよ、やっぱりそう社会経験豊かな方たちの OB さんたちがやっぱ対策窓口、要はこの学校に問題ある人は私が全部受け付けますと。
すごいですね。
学校の先生じゃないです、あくまでも学校から委託を受けて、うんうんうん、ね、その社会経験の豊富な、
はい、
豊かな対応力のある人たちが受け付ければいいんですよ、
はい、それなるほどと思うんですけど、相当な人格者じゃないとできないですよね、
う
ん、
だってもうだって70す、ね、過ぎたらね、大概仕事みんな辞めるじゃないですか。うん、そういうたくさんいるんですよ、そういう方って。各町に一人や二人は絶対いますよ。そういう人たちがこの小学校、もしくは自分の小学校、出身小学校の OB の方たちでもいると思うんですよね。でそういう人たちがじゃあ具体的に話を聞いてあげて相談に乗ってあげればいいんですよ、モンスターペアレントの。どういう問題なのって、
はい、
これがやっぱり直接やり取りすると喧嘩になっちゃいますから。
なるほど、
そうでしょ、
はい、
中間に入らないんだもん。してお互いのいいところ悪いところを客観的に第三者が判断できるんですよ。
なるほど、うん、まあ、仲介者というか代理店というか、
うん、
間に
やっぱり入らないとダメ、
クッションを入れるんですね、うん、
だってお互いのトラブルってお互いで解決できないですよ。だって、
うん、誰か守ってほしいです ね。ちょっとなんか仕事のトラブルとかあると、うん、もうって言っておじさん助けてみたいな感じで、
誰かやっぱり仲介に入ってほしいでしょ、うん、やっぱ仲介者を入れないと大変。してそれが教頭先生とか校長先生ではダメなんですよ、そちら側だ、
はいはいはい、うん、余計になんか問題になるんですよね。マスコミ使っちゃったりするんでね。そうなんですよ、
う
ん
う
ん、
してやっぱりそういった学校の先生ってあんまり問題に波風立てたくないじゃないですか、やっぱり今後の、うん、ことを考えれば、して本来勉強を教えたり道徳を教えたりすることが本業だから、まあもちろん父兄の対応っていうのもあるかもしれないですけども、それはやっぱりあの OB の方たちが対応するのが僕一番いいと思うんですよ。もう人生豊かですから、
う
ん、経験、
そうですよね、うん、しかもそしたら、うん、あのほらお仕事なくなっちゃったっていう方々また復帰できるかもしれないで、そういう素敵な人格の持ってる方々もったいないですからね、
うん、はい、もったいないですよ。そうするとやっぱり子どもたちがより豊かに育っていくんですよ、う
ん、あれ？ってことは大内さんはその座を狙ってますね。
そうなんですよ
ちょうどねお子様いらっしゃるからね、う、うん、
もう将来やりたいの僕、今はできないですけど仕事やってますから。
いやでも、
もう引退したら、
引退したあの、うん、その野球のね試合が終わった、
うん、やりたいんですよ、そういうの。
合うかもしれない、
やっぱりいろいろお話を聞いて、
はい、
じゃあ学校の悪いところも分かるじゃないですか、
ええ、
もしくはそのそっちの家庭が悪い場合もあるじゃないですか、
はい、
それやっぱりお互いね、やっぱりそれを客観的に判断してあげないといけないんで、 それも頭ごなしに言うんじゃなくてやっぱアドバイスする感じでね、もう少しこういうふうにやった方がいいんじゃないですか、もしくは家庭内に問題ある場合あるでしょ、それが分かるじゃないですか、
うんうん、
その人たちも救うこともできるんですよね、
はい、
うん、
あとなんか最近どんどんいい先生辞めちゃってるんで、
うん、そうなんですよ、
そういう先生たちを止めながらも教育することもできる、
はい、そうなんですよ、
じゃあ教員資格を持たないといけないんですね、
うん、でも、うん、それは NPO 法人でやればいいんですよ、うん、
そっかそっか、そうですね、はい、中に入っちゃ入らない方がいいですからね、はいはい、そっか、おうち、はい、先生とまた呼ばれる日が、はいはい、やってくるのを楽しみにしております。
そうですね、はい、
おうち先生よろしくお願いいたします よ、はい、よろしくお願いします。私の子供が生まれた時には、はい、ぜひお願いしたいと思います、
はい
はい、ということでいかがでしたでしょうか。新コーナーも始まってますますリスナーの皆さんと最強運について学んでいきたいなと思っております。来週もどうぞお楽しみに。